第14章。見よ、主の日が来る。その時あなたの奪われたものは、あなたの中で分かたれる。私は、万国の民を集めて、エルサレムを攻め撃たせる。町は取られ、家はかすめられ、女は侵され、町の半ばは捕らえられていく。しかし、残りの民は、町から断たれることはない。その時、主は出てきて、戦の日に自ら戦われる時のように、それらの国人と戦われる。その日には、彼の足が、東の片エルサレムの前にあるオリブ山の上に立つ。そして、オリブ山は、非常に広い一つの谷によって、東から西に二つに裂け、その山の半ばは、北に、半ばは南に移り、我が山の谷は塞がれる。裂けた山の谷が、その傍らに接触するからである。そして、あなた方は、ユダの王ウジヤの世に、地震を避けて逃げたように逃げる。こうして、あなた方の神、主は来られる、諸々の聖者と共に来られる。その日には、寒さも霜もない。そこには、長い連続した日がある、主はこれを知られる。これには昼もなく、夜もない。夕暮れになっても、光があるからである。その日には、生ける水がエルサレムから流れ出て、その半ばは、東の海に、その半ばは、西の海に流れ、夏も冬も止むことがない。主は、全地の王となられる。その日には、主一人、その名一つの身となる。全地は、ゲバからエルサレムの南臨門まで、平地のように変わる。しかし、エルサレムは高くなって、その元のところにとどまり、ベニヤミンの門から、先にあった門のところに及び、隅の門に至り、ハナネルの櫓から、王の坂舟にまで及ぶ。その中には、人が住み、もはや呪いはなく、エルサレムは安らかに立つ。エルサレムを攻撃した諸々の民を、主は、災いをもって打たれる。すなわち、彼らは、なお足で立っているうちに、その肉は腐れ、目は、その穴の中で腐れ、舌は、その口の中で腐れる。その日には、主は、彼らを大いに慌てさせられるので、彼らは、おのおの、その隣人を捕らえ、手を挙げて、その隣人を攻める。ユダもまた、エルサレムに敵して戦う。その周囲のすべての国人の財宝、すなわち、金銀、衣服などが、甚だ多く集められる。また、馬、ラバ、ラクダ、ロバ、およびその陣営にあるすべての家畜にも、この災いのような災いが望む。エルサレムに攻めてきた諸々の国人の残った者は、皆年々登ってきて、王なる万軍の主を拝み、カリオの祭りを守るようになる。地の所属のうち、王なる万軍の主を拝むために、エルサレムに登らない者の上には、雨が降らない。エジプトの人々が、もし登ってこない時には、主がカリオの祭りを守るために、登ってこないすべての国人を打たれる、その災いが、彼らの上に臨む。これが、エジプト人の受ける罰、およびすべて、カリオの祭りを守るために登ってこない国人の受ける罰である。その日には、馬の鈴の上に、主に聖なるものと、記すのである。また、主の宮の鍋は、祭壇の前の鉢のように、聖なるものとなる。エルサレム及びユダのすべての鍋は、万軍の主に対して聖なるものとなり、すべて犠牲を捧げる者は来てこれを取り、その中で犠牲の肉を煮ることができる。その日には、万軍の主の宮に、もはや商人はいない。